皆さんこんにちは、ヤギズムです。
中林です。
ワークインプログレスはテクノロジーを中心にキャリア、ビジネスなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、シルバーウィークを終わってしまいましたね。
あー、確かに。
はい、
そういえばそんなものもありましたね。シルバーウィーク、
ありましたよ、ありましたよ。先週は
何がやりました？
何もやってないですね。何もやってないです。逆にどこも行ってないですけど、あ、そうか、まあ、うんうん。あれ、休み取りました？シルバーウィーク。
僕は、1日だけ休み取りましたね。
ああ、なるほど。じゃあ、今回は金曜日休みだったんで、まあ、木曜日とか繋いでた感じですかね。
ああ、そういうと僕あれです。火曜日に休んだんですよね。
火曜日、
はい、20日か。なんか3連休、3連休じゃなかったじゃない
です
か。
ああ、そうですね、そうですね。はい。
だから最初の3連休の最後のところに休み取って。
なるほど。
そうそうそう。なんかまあ、
はい。
あれなんですよ。じいちゃんばあちゃんの家に行ってたんですよね。
ああ。
母方の。
はい。
でも山形に行ってたんですけど。
はい。
いやー、なんか、あれでしたよ。いとこで高校生のいとこがいるんですけど、今高1かな。
はい。
で、なんかちょうどテスト前だったみたいで、
はい。
ちょっと勉強してたんですよね。
はい。
で、なんか、家庭科の勉強をしてて、
はい。
なんか9教科あるテスト時期だったらしくて。
はい。
ベギさん、なんか家庭科ってどういう勉強したか覚えてますか？
正解。
てか。
ああ、でも、なんだろうな。まあ、テスト勉強しなかったですけど、家庭科とか。
そうっすよね、
はい。はい。まあ、でも、あの、なんだろう、本当覚えてないけど、縫い方、ミシンの縫い方とか。
あ、そうっすよね、そうっすよね。
はい。あの、なんかあったかな。いや、でも、縫い方ぐらいしか思いつかないですね、家庭科。あの、料理とかあるか。
まあ、料理とか、
はい、
あと縫い方ぐらいか。とかっすよね。
はい。
なんか、最近の、あ、これ全国の高校生がやってるかわかんないですけど、
はい。
なんか、あれでしたよ。将来結婚する相手の条件とかを勉強してましたよ。
え、どういうことですか？それって。
すごくないですか？
え、それ、教科書に、載ってるってことですか？その正解の条件が。
いや、多分、教科書ではない気がするんですけど、
はい。
多分その家庭科の先生の、
はい。
なんだ、性格とかもあるのかもしれないですね。でもなんかその資料は新聞の切り抜きみたいなので、
はい。
そのなんか将来結婚する相手に、
はい。
求めることは、はい、昔は、なんだ、いわゆる参考。
ああ、はい。
高身長、高収入、高学歴みたいな。
はい。
のだったけど、なんかもう最近はこういう形に変わってきているみたいな。
ああ、なるほど。なるほど。
記事があって、なんかそれ。
はい。
をなんか授業で取り扱ってみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。時事ネタっていうことですね。
まあ、時事ネタなのかな。
はい。
時事ネタっちゃ時事ネタか。
まあ、うん、なんかあの、三種の神器みたいな話ですよね。
ああ、はいはいはい、はい。
その、三種の神器もなんか変わったじゃないですか、確か。
そうですね、そうですね。
はい。なんだっけ、もう覚えてないけど、テレビ、冷蔵庫と、なんだっけかな。
洗濯機違うかな。
洗濯機かもしれない。
何だったっけな。
ちょっと忘れてしまいましたけど。まあなんかそこから変わりましたよね。その現代はみたいな。
うんうんうん。
はい。っていう感じなんですね、多分。
そう。
はい。
そうなんですよ。衝撃を受けちゃったな。
はい。でもその、いとこの方も、その、それを受けて、条件とか考えたりしてたんですか？
いや、でも、そう、結構その、なんだ、いわゆる未成年はそのいとこしかいなくて、その場に。
はい。はい、
で、みんなあとはまあ、結婚してる人たちだったんですけど、
はい。
なんか、いろいろ、ガヤガヤ喋ってましたね。でもなんか、その子、
はい。
もう、まあ、そうなんだ、ぐらいな感じでしたけどね。
なるほど。
まあ、みんな、
はい。
なんだかんだ言ってお金は大事だよね、とか、なんかそういう話はしてました。
ああ、
うん。
なるほどですね。
そうそうそう。なんだっけな、3C とかいうのあるらしいですよ。最近は。結婚相手に求めることとして。3C が何かというと、
はい。C、
まあ。英単語の頭文字なんですけど、
はい。はい、一つも分かんないです。
一つがコンフォータブル、快適。
ああ、コンフォータブル、はい。
でもこれ結局なんか、まあこれはお金の話ですね。意訳すると十分な給与。
そう、ね、
今の生活水準を戻さないで子育てができる程度。
はい。あ、イメージ違いましたね。 コンフォータブル。普通に一緒にいて、
そう
ストレ
ですね。
スが
多分
ないと
それ
か。
も、それもあるとは思いま
そう
す。
いうことなのかも。なるほど。お金だったんです。そこにお金だったのか。
多分一緒にいて快適っていうのはあると思いますけど、まあここに多分お金もちょっと含まれてる。はい。あとはコミュニケイティブ。理解し合えるみたいな感じ。価値観やライフスタイルが、まあ一緒というか。あと最後はこれだとコーポレーティブって書いてありますね。
コーポレー
協調
ティ
的。家事を
ブ。
進んでやってくれるとか。
なるほど。なるほど、なるほど。
らしいですね。でもこの考えは結構ちょっと昔なのかな。でもまあ参考ってのがあって、その次になんか出てきたやつなのかな。なんかそういうのがあるらしいですよ。
そうですね。参考はなんか、有名っていうか、時々聞きますね。
そうっすよね。
昔はね。なるほど。
そんなシルバーウィークを過ごしてましたね、僕は。
いいですね。一家団らんのシルバーウィーク
そうそう
で。
そう。
ですね。
最近どうですか、八木さんは。
最近、そのシルバーウィークに、まあ、その自分もその有給をこう取ってつなげて、で、5連休ぐらいしたんですよ。5連休だな。でして、感想があるんですけど、ね、こう、疲れてないっていうふうに思ってても、結構疲れてるなと思いましたね。
それどういう時に感じたんですか？
そのシルバーウィークで、まあ、最初のうちは、まあもちろんその普通の休みと同じなんですけど、それ以上に休めるわけじゃない。そうすると結構その精神的に楽になるところとか、その、例えばもう、そのもう平日仕事終わったら、結構もう、終わったみたいな感じで、もうあと何も手につかんわ、みたいな感じだった、でしたこともあったんですけど、まあ、普通に休んでからは、割と、結構余裕があるような感じになったりしたので、自覚できない疲れっていうのはあるなっていうのを思いましたね。
なるほど。確かにな。積極的に休んでいきましょ
そうですね。なので、
う。
休む、意識的に、別に疲れてないと思ってても、休みを取るの重要だなって思いまし
いやー、それは間違いないっすね。
た。社会人生活5年目ぐらいにして気づきましたね。
気づいた。
そうですね。なので、まあ別に疲れてねえし、まあ休まなくてもいいかみたいなのを結構思うことがあったんですけど。休み取るといいなと思いました。
確かにそう言われてみると、あんまりなんか疲れたから休もうかなって思ったことないかもしれないな。なんか予定があるから休むとかは普通にありますけど、ちょっとなんか今週疲れたから明日休もうかなってあんまり思ったことないかもしれないな。ちょっともっと積極的に休んでいこうか。
なるほど。でも人はどうなんですかね。有給取るタイミング、でも予定があるから休むとか。まあなんか、木曜日、祝日の時とかあるじゃないですか。まあ、つなげて休むとか、そういう人が、
ああ、確かに確かに。そ
まあ、
れもある
多
な。
そうな気がしますね。あんまり疲れたから、計画的に休むかみたいなことをできるっていうか、やる人は、そんなにない気がする。
そうっすね。
そうですね。まあ、なんか仕事とかで、めっちゃ忙しい一週間があった時に、週末、びっくりするかっていう感じで、休み取るときはあったりしますけど。
ああ、確かになんか一段落したタイミングとかで、とかはあるかもしれない
そうですね。っていうのを思いましたね、自分は。
な。大事だ。
そうですね。皆さんはどんなシルバーウィークでしたでしょうか。まあ、今回は3連休ダブル。で、なんかまあ、今週も3連休ですよね。まあ、あれですね。
ああ、本当
同
だ。
日月。次の同日月が3連休。
確かに、スポーツの日。
結構まあ、先週のその3連休3連休のところは、間、まあ、3日お休み取っちゃって、何連休 ?9 連休 ?7 連休
そうっ
わか
す
ん
よ
ない。
ね。9連
と
休。
か、取られてる方とかもいらっしゃって。
確かに。
いいっすね。連休はいいもんだな。最近感じてますね。 で、そのところで、まあ、メイントピックというか、今日はちょっと形を変えてですね、まあ、結構今週いつもランダムトピックで話してるような、まあ、なんていうのランダムトピック話したんですけど、まあ、ちょっと細かい話題、アナウンスメント的な話題が、ニュース的な話題が結構あるので、まあ、それを、つらつらと話していく感じにできればいいなと思っています。そうですね。で、自分から気になった話題を言っていくんですけど、そうだな。ちょっとどれからにしようかな。一番なんか、
よりどりみどりだ。
いろいろ緑なんですけど、その順番に一貫性を持たせた方がいいと思ったんで、最初にめっちゃカジュアルな話題を取り上げますね。で、スラックの通知音っていじれるの知ってますか？タコパイさん。
してます。
知ってますか？あ、じゃあ、これも知ってるかもしれないですね。まあ、要は、すっこここうとか、メッセー
あ
ジ
り
が
ま
来た
す
とき
よ
に、
ね。
すっこここうとか、まあ、すっこここうだけじゃなくて、ハドルで、シャーっていう、なんか音わかりま
そ
す？
んなことあったっけ、あれ。
ハドルミーティング開
ハド
始
ル、
されたときに、シャーっていう音がするんですよ。まあ、あ
そ
れ
ん
と
な
か
音
も
でしたっけ。
なんか名前ついてるんですよね。
へえ。
なんだっけ、ハドルは確か、ワオとか、なんか、そういう名前ついてるんですよ。ちょっと今見ていくと、そうだな。すっこここは、ノーブッシュ、ブラッシュですね。ノックブラッシュ。
ノックブラッシュ。へえ。
とか、あと、ま、いろんなあるんですよね。Here you go とか。
おお、なるほど。
まあ、あるんですけど、なんか一番最後の選択肢のところに、ハム、は、ヘム、ヘムスかな？ハムスかな？フムスかっていう音があって、それが、本当にフムスって言ってんですよ。人が。聞いたことありますか？これ。
いや、聞いたことないです。
そうっ
めっ
す。
ちゃ気になる。ちょっと待って。どっから変えれるんだろう。スラックの。
スラックのプロフィール、右上のプロフィールから環境設定に行って、
これか。
で、通知で、通
ノ
知
ティ
音
フィケー
で、
ションを発音。おお、本当だ。ハマスみたいな。
そうです。ハマ
あ
ス。
る。
押す
ちょっとこ
と、
れにしてみようか。
ハマスって言ってん
うわ。
すよ。
言っとる。
言ってんすよ。
言ってる。何これ。
なんで、これ、何これって僕も思ったんですよ。たまたま発見して。で、なんだこれって思って調べてたんですけど、そしたらちょうどそのノートに、これ何なんだっていうのを調べたよみたいなのをまとめてる人がいて、で、それをちょっと紹介していきます。
面白そう。
ではなんかそもそもその、ハマスっていうのは、ひよこ豆とかのことらしいんです。このノートに書いてあるひよこ豆、練りごま、ニンニク、オリーブオイルなどをペースト状に加工したもの。
ほんまや。
らしいんですね。らしいんですよ。一応そのハマスはまあそれらしいんですよ。で、まあ、このノート通りにちょっと引用させていただくんですけど、スラックの公式ツイッターアカウントに、ハマスって何なの？みたいなのを聞いた人がいるらしいんですね。そしたらスラックの公式アカウントが、返信していて、で、その返信が、because we love our Anna so much that we wanted to save her delightful voice for, posterity, also because Hamas っていう、まあ、ちょっと、ぱっと見意味わかんないような 返信なんですけど、そのアナっていう人の、ハマス、その、アマ、じゃあ、アマ、アナっていう人の、その素敵な声を残しておきたかったんだよ、と言ってて、で、まあ、それがなぜハマスだったのかは、わかんないんですけど、なので、そのアナっていう人が関係してるんですよね、これ。
アナさんね、
アナ
確か
さん。
に女性っぽい声で聞こえますもんね。
で、なんか、アナさんっていう人が、スラックの中の人のようですね。ちょっと今、わかんない。今はわかんないですけど。アナさんは結構スラックの偉い人ですね。偉めな人。で、
なんかあれですね、声優さんとかでもないです。
ではない。
口中の人っていう。
エディトリアルディレクター
ほうほうほう。
で、で、まあ、ここのノートにも書いてあるんですけど、そのリリースや出版物などの責任者の人。 で、スラックっぽい言葉遣いを作った人であるっていうのを書いてあるんですけど、なので、まあ、スラックって、アプリの更新のメッセージとかなんか独特じゃないですか。
ああ、確かに。
はい。ちょっと親しみがあるみたいな、ある感じというか、はい。こういうバグを直しましたよ、みたいな、びっくりマークがつくとか、まあ、ちょっと特殊だと思うんですけど、まあ、多分そういうのを作った人なんですよ。はい。で、その人のハマスが、まあ、残ってて、で、もともと社内向けに、実装されてたんですよ。実装されてて、で、このアナっていう人がそれを見せて、なんか私がハマスって言ってんだよ、みたいなツイートをしてたんですけど、なぜか、いつのタイミングからか、全ユーザーに展開されてたっていう。
これすごいな。
はい。
まあでもあれなんですかね。どうなんだろうな。開発とかの組織にいないと何がリリースされたかとかは、なんかすぐは終えてない感じなのかな。
終えてないんじゃないですか。
これなんか面白いな。いつの間にか、世界中のユーザーに、アナさんの声が。
っていうような話があるみたいですね。
なんか、そもそもなぜハマスが実装されたか理由とかも書かれてます。
あ、そうですか。
イギリス人のアナさんのハマスの発音がアメリカ人たちの耳に素敵という意味に聞こえたからだそうですっていうのが書かれてます。
なるほど。
なるほど。ちょっと、ハマスにしようかな、通知音全部。
そうですね。
八木さんはハマスにしてます？
ハマスにまだしてないですね。
いや、これした方がいいっすよ。
そうですね。ちょっと今週とか、して、様子見てみようかなっていう。
様子見てみる。
そうですね。まあ、なんかあんまり、日本のプロダクトとかでは、あんま、なさそうなことですよね。
いや、確かになさそうっすね。
なんか突如、宅配さんが、いいですね、とか言ったのが、通知音として 実装され
変
て
わる。確かに。通知音だと LINE とかも結構いろんな種類あった気はしますけど、
ああ、確かに。
ちょっとあんまり変えてないけど、
確かに、LINE ももしかしたら、あるか
なん
もし
か
れないです
ハマ
ね。
ス的なやつあ
ハ
ん
マ
の
ス
か
的
な。
な、すごい、
そういう。
半高い、なんか高い声で、LINE とかいう声はあり
ああ、あ
ま
り
す
ま
けど
したよ
ね。
ね。
あれは、まあ、作ってる感じがするんで。スラッ
確か
ク
に
のこ
誰
の
かの
ハマ
声で
ス
はない。
は、明らかになんか、録音された感が、何
確
かの録音を切り取った感じが
か
す
に。
るん
そうっ
で。
すよね。
視聴者の皆さんも、ぜひぜひ、興
そうっ
味
すね、
があった
ハマ
ら、
ス。
ハマスに設定してみてください。
ちょっと設定しとこ
っていうのは、カジュアルな話ですね。
う。
一つは。で、ここからちょっとテクニカルな技術寄りの話になるんですけど、いきなり技術寄りの話になるんですけど、今週ですね、サイバーエンジェントさんが、フィーチャーフラグマネジメントシステムっていうのを OSS で公開しました。
ほうほう。
で、バケティアっていう、
バケティア。
OSS なんですけど、
ええー。
でも、フィーチャーフラグってなんだっていう話なんですけども、フィーチャーフラグっていうのは、まあ、フィーチャー特徴で、で、フラグは、まあ、フラグ、オンオフみたいなフラグっていう意味と考えると、その機能をまあオンオフできるシステムみたいな感じですね。なので、AB テストのその機能を、ある人ではオンだし、ある人ではオフに感じなので、まあ、そういうのを、いろんな企業で使えるように、OSS で公開してくれたという
おお、
と
なん
こ
か
ろです
便利
ね。
そう。
便利ですね。なので、ちょっとまだ公開されてるんですけど、ライブデモとかは、まだ、進行中みたいで、あんまり見れないんです。実際の UI とか、いじって確認できるわけじゃないんですけど、なので、そうですね。まあ、AB テスト向けの機能のオフとかに使えるような、ものの量ですと。で、ドキュメンテーションとかを見ていくと、その機能のオフだけじゃなくて、メトリクスを、バケティアに送って、で、そこで、集計もできるよ、みたいな。そういう、AB テストの検証も、 まあ、少しサポートする
はいはいはい。
感じのようで、その辺は結構良さそうに思いましたね。はい。
っていうか、もうドキュメントが割としっかりしてる。なんだろう。ページがしっかりしててびっくりしました、今。
ああ、確かに、これは何を使ってやってるのかわかんないですけど、はい。
すごいな。へえ。
はい。今そうですね、サーバーサイドのドキュメントは、to do っていうのになってるんですけど、クライアントサイドは一通り揃ってる
確かに。
感じですかね。はい。
Android、iOS、Java、フラッター。
はい。そうですね。まあ、そうすればなんか手元でも動かして確認できたりするかもしれないんですけど、はい。まあ、自分はまあ、まだやってない。はい。まあ、でもこういうのはちょっと気になるなっていう感じですね。
確かに。
はい。すごい。はい。っていうのが出てました。はい。そうですね。はい。あと他に、そうですね。まあでもフィーチャーフラグ的なシステムを OSS 知っているのはあんまり知らないです。なん
確か
か、
に、これ、
はい。
既存のもので言うと、何と、なんだろう、置き換えるというか、
既存のものだと、
イメージなんだろう。
何でし
ち
ょう
ょっと
ね。
僕、
そ
全
の
然わ
Google
かんない。
Optimize とかが近いんじゃないですかね。
あー、なるほど。
はい。まあでも、まあでもそれよりももっともっと、まあ、カスタマイズができるっていう感じだと思いますね。はい。はい。ちょっと今後も動向を見ていきたいなっていう
確かに。
ですね。はい。はい。で、次に気になったのが、PRQL っていうのがあるようでですね。PRQL、聞いたことありますか？PRQL。
初めて聞きました。
あ、よかったです。PRQL、なんか正確には、プレクエルっていう読み方をするらしいんですよ。で、まあ、なんか、響きがちょっと似てると思うんですけど、SQL とはちょっと似たようなやつですね。で、何の略かというと、そのパイプラインドリレーショナルクエリランゲージ
ほう
の
ほうほう。
ようになっていますと。は
そのクイーランゲージ。
い。で、SQL はストラクチャードクエリランゲージだと、はい。なので、まあ、S が違うっていう感じなんですけど、で、これ自体はですね、その、まあ、SQL のそのリプレイスメントって書かれてるんですけど、この PR、プレクエルから、プレクエルで、まあ、そのクエリを記述しますと。で、そしたら、まあ、それを SQL に変えてくれて、そのプレクエル内で変換してくれて、で、それを、まあ、DB に対して発行して、まあ、DB 操作ができますよっていうやつになってます。はい。
ああ、本当なんかプレイグラウンドがありますね。すぐ試せる。
そうですね。プレイグラウンドとかも用意されてて。はい。で、これスター数が5000ぐらいついてるんですけど、はい。まあ何がいいかというと、実行順序にで書けるんですよね、処理を。はい。なので、まあ SQL って、最初セレクトから始まり、セレクト何々で、from でどこのテーブルから、で、where で何の条件だけ、group by で、何で集計するのかとかっていうのを、まあ、上から書いていくと思うんですけど、割とそのバラバラなんですよね、その処理順が。まず最初はそのテーブル、from でそのテーブル指定、まあ、指定する必要があるし、
確かに。
その、まあ、テーブル指定した後は、そのテーブルの、じゃあその、どこの、その、なんかフィルターはアプライするのかどうかとかっていう、まあ、処理があって、で、その次に、まあ、実際にそのカラムがセレクトされて、アウトプットが出るみたいな。バラバラじゃないですか。なんですけど、このプレクエルでは、それを解決していますと。なので、そのちゃんと処理順にこう、書いていけるっていう良さがありますね。はい。はい。
確かに。
はい。なので、
サンプル。
そうですね。まあ、リードミーとかかなり丁寧に書いてあるので、だいたいわかる。これを見ればわかると思うんですけど、はい。まあ、エンプロイズっていうテーブルがあって、じゃあ最初に from が来て、で、その次にフィルターっていう宣言語があって、その、まあ、where と同じような条件を指定しますと。で、aggregate っていうところがあって、まあ、ここでグループ by みたいなことをするっていう感じになってますね。はい。はい。で、まあ、これ処理をその上から書いてできるので、SQL だとそのサブクエリで表現するものってあるじゃないですか。from の中にサブクエリ書いて、で、また、こう、入れ子構造をこう、どんどん入れ子を作って、その、まあ、クエリ結果をテーブルとして扱って、さらにそれに処理をしていくみたいなので、サブクエリが深くなれば深くなるほど、 こう処理が分かりづらくなってくると思うんですけど、
ん。
その辺もこのプレクエルを使うと、まあ、一列で書ける。その、処理の順序に書ける。感じですね。はい。で、まあ、これはこれでなんか、もしかしたら理解が難しいかもしれないですけど、まあ、直感的にその上から処理を追っていけば、どういう処理が最終的に行われたのかっていうのが分かるようになっているっていう感じですね。
確かに。
はい。
こんなのある
はい。こういうのがあるみたいですね。
ん。なんかよ、プレイグラウンドにちょっと、こういうのやってみてますけど、
は
そ
い。
の変換も一瞬で終わります
うん。
ね。
はい。そういうやつですね。
確かに。このプレイクエルの構文っていうか、お作法を覚えたら、確かに便利になりそうかな。
うん、そうですね。はい。そうですね。結構すでにもう Python から呼び出して使えたりするんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。プレクエル Python ってやつがあって。はい。では、文字列でプレクエルのクエリをこう書いて、それを、まあ、SQL にコンパイルしてくれるよみたいなのがあるんで、まあ、す
そう
でにな
ん
使えるんですよね、実は。はい。はい。
VS コードの拡張機能もある。
そうですね。これもあるので。
おお。
はい。ちょっとどんぐらい入るのかとかは、まあ、わかんないですけど。はい。まあ、実際その SQL とかも、ある程度その、ウィズク使って、こう、上から順に書いたりはするので。はい。そうですね。まあでも面白いですよね。これも。
確かに。
はい。なんか、これ自体もそのラストで結構書かれてますね。はい。なんか最近ラストで書かれた OSS 見る機会が多い気がします。
確かに多いですね。
はい。まあそれはちょっと別の話なんですけど。はい。こういうのがあるらしいと。
良さ
はい。
そう。
そうですね。良さそうです。はい。
今、Python、Py、PR、QL のドキュメントを見てますけど。
はい。
なるほど。こちらですね。Pandas のデータフレームからクエリで引っ張ってくるときに、これが使えるって感じなのか。はいはい。なるほどね。
パンダスのクエリ関数ですか？
から引っ張ってこれそうに
あ、そうなんですか。
見えますね。
なるほど。
この PRQL 構文を使って
はい。
データ抽出してくるみたいなことにも使えそ
ええ、あ、そうなんですね。
う。ほうほうほう。なるほどな。
はあ、ああ、なるほど。ええ、これどういう仕組みなんだろう。はい。はい。いいっすね。Pandas のクエリ構文は、そのクエリで言いつつ、なんか、SQL と互換性あるのかわかんないところがあるか
確
ら。はい。いいかもしれない。はい。はい。というようなのが、なんか僕が気
かに。
になったところです
いやー、面
ね。
白いっす。
はい。高橋さんのところも行きますか。
ああ、そうっすね。僕、まあ、なんか使ってないんですけど、タイプドって読むのかな？
はい。
なんかこれがすごそうっていうのだけ書いておきましたけど、まあ、ちょっと概要欄にリンク貼っとくんですけど、まあこれなんか、Google ドキュメントとか、スプレッドシートとか、あとなんだ、Google スライドとかか。もう多分めちゃくちゃ使ってる会社とか人にとってはめちゃくちゃ便利になり得そうなもの
はい。
っぽいっすね。
はい。
なんかその、まあ、ホームページにいろいろそれっぽいことが書かれてるんですけど、
はい。
なんかその一つの、なんだ、画面内で、例えば Google Docs 開きながら、ウェブ
うん。
ページ見ながらとか、
はい。
PDF 見ながらみたいないろんな作業ができますよっていうところだったりとか、
おお。
あとなんかいろんなドキュメントをこう、なんだ、ナレッジとしてグラフっぽくつなげておけるみたいな。そ
は
の
い。
ドキュメントに関連する PDF とか、スプレッドシートみたいなのを可視化してこう
は
つない
。
げられるみたいな、ナレッジグラフみたいな。
ああ、なるほど。
とか。
はい。
ができるやつっぽいっすね。
ええ。あ、これは結構面白いですね。ナレッジグラフ面白い気がする。はい。ナレッジグラフなんかわかんないけど。まあ、
わかん
なん
ないけ
か。
ど、そう
はい。
そう。グラフ
いいっ
っぽ
す
い。
ね。からまあ、そのいろんなドキュメントから参照されているドキュメント重要みたいな。
確かにそうっす
はい。重要なドキュメント分かったりするっていう。
ね。
なるほど。
そう。だから、Google 関連のあの辺のサービス使ってる人は、
はい。
多分便利になるんじゃないかなと思います。
確かに。そうですね。
うん。
へえ。
まあ、無料でも使えるし、
はい。
有料版だと月8ドルなのか
はいはい。
な。うん。
なるほど。なんかトップページをこう見てたんですけど、なんかいまいちそのネットワークグラフ分かりやすかったんですよ。それ以外にこの便利なところがパッと分からなく、分からなく。
確かに、そうっすよね。で、多分実際に使ってみんとなんとも言えないんか
はい、なんかノーションに近い、なんか近いような。
な。なんか多分、そうっすね。ノーションの Google 関連サービスに特化したやつみたいな感じなのか
なるほど。
な。うん。
これ確かに使ってみないとちょっと、すげえいいってなるかもしれない。ちょっとわかんないですね。
そうそう
はい。
そう。
でもなんか良さそうな雰囲気は感じますね。
そうそう、雰囲気は感じ
うん。もうすでにその Google クラウドパートナーなんですね。これは。
る。うん。
はい。色使いもなんか Google っぽい感じですね。
ぽいっすね。
はい。いや、面 白
ぜ
そうです
ひ、
ね。
はい。Google がっつり使ってる人は、
はい。
使ってみると便利かもし
ドキュメンテー
れん。うん。
ションツールとか、こう、どうなんでしょうね。なんか、会社個人であると思うんですけど、何今使われてますか？ドキュメンテーションツール。
うん。今は全部ノーションにしてますね。会社もノーションなんで。
そうなんですね。なるほど。
そうです、そうです。
全ノーションで。なるほど。では、アカウント開けてっていう感じですね。
ああ、そうです、そうです。
なるほど。
八木さんは何使ってるんですか？
なんか自分もノーション使ってますね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。でも会社は、ノーション言ってたのか、ちょっとわかんないですけど、でも Google ドキュメントとか、コンフレンスとかをメインに使っ
ああ、
てま
コン
す
フレン
ね。
ス。はいはいはい。
はい。Google ドキュメントを書くことが多いですね。Google ドキュ
ああ、
メン
そうなんです
ト、
ね。
はい。好きですよ。自分は。
そうなん
はい。
だ。あ
はい。
れは
最近
最近、
なんですか、なんですか。はい。
マークダウンっぽく書けるようになったんでしたっけ？
です。はい。マークダウン、そうですね。何かな？多分見出し一番使いますね。見出しでマークダウン書けると便利。
確かに、
は
そうっ
い。
すよね。
はい。そうですね。あと、やっぱ、そのコメントとかが結構見栄え、見やすいんで。はい。そこが、いいっすか。そうっすね。はい。そうですね。世にはいろいろドキュメンテーションツールがありますけども。
なんかおすすめがあったら
はい。
教えてほしいですね。
そうっすね。
この辺僕はなんかもうノーションで一回止まっちゃってるから、
はい。
そっからなんか新しいのがなんか出てきてる。
かもしれないですよね。
うん。
うん。違うな。なんか僕もいろいろ試したけど、結構ノーション良かったなっていう。はい。
そうっすよね。うん。
なるほど。ありがとうございます。はい。タイプドは、ツイートしてくれてる人が、こう、機能を紹介
あ、
し
そう
てくれ
です
て
ね。
ます
結
ね。
構紹介してくれてるんで。
はい。この
ツ
方
イッター
は、
も貼っておくので、はい。
はい。この方はドキュメンテーションツールが好きな人。
あ、どうなんだ
なの
ろ
かな？なんか、
う。で
ぽい。
も、
ノーショ
ぽ
ンアン
いっ
バ
す
サ
ね。
ダー、キャンバ、コミュニティマネージャー、京都大学企業部代表。じゃあ学生の方なのかな？わかんないっす。
どうなんだろう。
はい。なるほど。リリースライブラリ。必要な情報を追加することができる。なるほど。スプリットビューワー。はい。で、ナレッジネットワークっていうのがさっき言ってたやつ。
そうですね。
はい。なるほど。ありがとうございます。はい。っていうのは、今日はそのところですかね。
はい。
はい。じゃあ、そのところでじゃあ今日は終わりという感じにしましょうか。
はい。
はい。ではでは、本日は最近気になっているニュースみたいなのをつらつらと喋っていきましたと。はい。で、質問コメントは Google フォームや Twitter のハッシュタグ、UPFM でお待ちしております。今回もご視聴ありがとうございました。来週またお会いしましょう。
ありがとうございました。